マイニートゥーセーブを歌いたいと思います。どうぞ皆様ご起立ください。シーンを打ち勝つ神様に心から賛美を捧げてこの歌を歌いましょう。で最初は英語です。
Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever.Awesome of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Amen. 続いて日本語で歌っていきましょう。
誰もが必要な哀れみとはの愛降り注いで誰もが必要な救いと許しそして希望主よ救いの神山も動かす力強さ救い生み出す主よイエスは死にも打ち勝つ神主よ救いの神山も動かす力強さ救い生み出す主よイエスは死にも打ち勝つ神光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい Jesus 光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい主よ救いの神山も動かす力強さ救い生み出す主よイエスは死にも打ち勝つ神主よ救いの神山も動かす力強さ救い生み出す主よイエスは死にも打ち勝つ神光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい Jesus 光を輝かせ歌おう栄光の主に向かいジーザス光を輝かせ歌おう栄光の主に向かい
アメン。
改めて明けましておめでとうございます。今から早速、新年のプレゼント配りしてますけど、ネヘミヤの、QT シリーズです。So I want to apologize to the English speakers. Sorry, we don't have an English version. So, the staff was on holiday, so we didn't get a chance to translate into English.冒頭でも話がありましたけど、12月から、教会の、小グループリーダーたちが、ネヘミヤから、学んでいますので、教会全体としても、1月はネヘミヤシリーズを4回シリーズを行っていきたいと思いますので、第1回本日行っていきたいと思います。改めて、今年もよろしくお願いいたします。今年も1年間、神様と共に、皆さんと一緒に本当に神様を中心とした、素晴らしい成長のある神様の奇跡のある年を迎えられたら幸いであるかなと思っています。皆様はいい、年末年始を、過ごされたでしょうか。紅白の安室ちゃんを見ることができましたか。私たちは新年、雪の、福島で、姉妹の山口ゆかりさんとご家族と一緒に時間を少し、または仙台の竹本健一さんのお見舞いに家族で行くことができました。はい、とても素晴らしい年で、雪国の中で私はとうとう50歳になりました。はい、はい、拍手しないでちょっと結構きついです。はい、誕生日の数日前に、なんかどこから来るか分かんないけど、メッセージが来るんですよ、人の誕生日。プルプルって、誰々の誕生日。そしたら、私の誕生日の前に、プルって出てきて、山崎武史の50歳誕生日が2日後って言って、で、分かってるんだけど、なんか画面に出られると、ちょっとショックがあって、でそれよりもショックなのは、やっぱ子供に、あー、パパおじさんになったって言われるのはきついですよね。よく考えると、長女が21歳で、じゃあ自分が何歳であってほしいのね。長女が21歳で、はい、僕28ですなんか言えないわけですよね。なので、全然 OK だなと思って、50からこれからも頑張っていきたいと思います。皆さんで1ヶ月間、ネヘミヤからたくさん学んでいきたいと思います。今日のタイトルは、一人の人間プラス神様イコールを世界を変えることができる。もう一度改めて、皆様に紹介したいんですけど、今年の東京キリストの教会のテーマ聖句を、ネヘミヤから取らせていただきました。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。で、これは新改訳のバージョンであります。ちょっと新教材とちょっとします。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。どうですか、なんか新年いい感じではないかなと思います。はい、私はネヘミヤ書大好きです。聖書の中の書物の中で最も大好きな書の一つであります。先ほど話されたように小グループリーダーは、まあ、こういう冊子から学んでいますけど、原文はアメリカの牧師であるチャールズ・スウェンドという方が Hand me another brick というところでネヘミヤのリーダーシップを解説しています。皆さんも共に、この QT シリーズで一緒に学んでいただきたいと思います。そしてぜひ深くネヘミヤから共に学ぶことによって皆さんもネヘミヤに憧れて、そしてネヘミヤから見習ってネヘミヤのような素晴らしい信仰を持って私たちが作り変えられた状態で2018年を迎えていきたいと思います。じゃあ早速皆さん聖書ネヘミヤのところから今日読みたいと思いますので開いてください。739ページです。はい、でネヘミヤに飛び込む前に、少し、簡単な歴史的な背景を紹介していきたいと思います。ネヘミヤは歴史的な書物です。なんか、教会で話すことわけわかんない、つまんないなと思っている中高生の皆さん、これは世界史に役立ちます。よかったね、教会で世界史を学ぶことができて。皆さんのクラスメートよりも、より優れて中東の地理と歴史をわかるようになります。歴史的な書物を読むときに、そして特に聖書の中の歴史的な書物を読むときには、5つの W と How ということを考えることが大切です。最初の W は Who ですね。ネヘミヤ。何？エルサレムの城壁を建て直した。When？ いつ？約445BC。どこ？エルサレム。なぜ？城壁が崩れていた。神の民は困難な状況があって。How？ どのように？神の奇跡的な力により、または祈りと、労力と、素晴らしい結束力によって行われました。で、この5つの W と How を考えることによって、どういう背景があるか、何のためにこの書物があるかということが理解されるようになります。まあ、2500年前で相当昔なんですけど、一応、まあ、歴史感覚としては大事な出来事の年表を把握しておきたいと思います。586BC ですね、紀元前。586年に、最もおそらく神の民にとって当時最悪なことですけど、南の国ユダヤが、バビロニア王国に破壊されて征服され、エルサレムが崩壊され、神殿が焼き尽くされ、そして民が捕囚になりました。一応これが70年間の捕囚であります。後々ユダを倒したバビロニアがメディアペルシャ王国に倒されます。そして神様が、まあ実は信者じゃないペルシャの王様の心の中に働き、そこでも奇跡的なことが起きて、まだ70年が経ってない538年でエルサレムに帰る第一組が戻りました。それはゼルバベルが率いる最初の再建組で、彼らは神の神殿を再建することに心がけます。しかし状態がひどくて、かなり障害が多くて、残念ながら再建が中断してしまいました。かつてジュビリーで一緒にハガイ書を学びましたけど、その再建が途中になったところで、やっぱハガイが、まあハガイと他の預言者たちが述べ伝えました。後々エズラっていう方が率いる2番目の再建が送られました。そしてエズラのリーダーシップによって神殿が建て直されることができます。これは結構大事なことです。今私たちは、まあ今日はこの礼拝堂で、礼拝やってますけど、我々にとってはどこでも礼拝できちゃうんですよね。まあ今日はさすが外だったら寒いんですけど、どこでも礼拝できちゃうんですよ。聖書がいて、あって、弟子がいればどこでも礼拝できちゃうんですよ。でも当時のユダヤ人はそういうわけにいかなかった。やっぱ神殿がなければ正しい礼拝が行うことができなかった。で、445BC から、3番目の再建、これはネヘミヤが、ね、率いるものであって、やっぱり課題として残されたエルサレムの城壁を再建することになります。なので、まとめて話すと、ネヘミヤの時代はバビロニアではなくてペルシャ王国の統治のもとにいました。神殿が再建されたし、神殿の礼拝が再開できていました。実は一部、まあ、または多くのユダヤ人は捕囚から聖地に戻ることができた。つまり神の民にとっては最悪な状態からは脱出できているわけです。しかしエルサレムを囲む城壁が崩れたままだったので、やっぱりたびたび周りの国々からの攻撃にさらされて、まあ、攻撃に弱い、やっぱ脆い、そのような状態でありました。まあそういう歴史的な背景で今日は話したいと思います。今日の話は、一人の人間プラス神様イコール世界を変えることができます。私たちは小さな、脆い、本当にちっぽけな人間だと思います。このたくさん人が住んでる東京の中で、いかに自分が小さくて何者でもないかということを知らされる日々なのではないかなと思います。しかし、ちっぽけな一人の人間でも、神様と共に歩み、神様と働くことによって、世界を変えることができます。おそらくネヘミヤはそのような一人の人間でした。いろんな意味で優れている人物だと思える部分があるんです。でもよくよく知れば知るほど私たちと同じ人間でした。弱さがありました。落ち込むこともありました。なかなかうまくいかないところで戦うこともありました。しかしこのたった一人の人間が神様と歩むことによって世界を変えることができました。とか皆さんにもネヘミヤのことを大好きになってもらいたいと思います。ネヘミヤに憧れてもらいたいと思っています。 ネヘミヤの祈りから、心から、神様との関係からたくさん学び、彼にインスパイアされる中で、私たちもネヘミヤのような素晴らしい信仰を持てるような、まあ、そういう2018年を向かっていきたいと思います。じゃあ早速聖書から読みたいと思います。ネヘミヤの一章、一節から七節を読みましょう。はい。ネヘミヤの祈り。ハカルヤの子、ネヘミヤの記録。第20年のキスレフの月、私が首都スタにいた時のことである。兄弟の一人、ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。捕囚の生き残りで、この州に残っている人々は大きな袋の中にあって、恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて、私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます、神に祈りを捧げた。私はこう祈った。ああ、天にいます神、主よ、偉大にして恐るべき神よ。主を愛し、主の戒めを守る者に対しては、契約を守り、慈しみを注いでくださる神よ。耳を傾け、目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。とりあえずそこで一旦終わりたいと思います。一緒に学ぶ、ネヘミヤを学ぶ中で、この一章、まあ、私の担当は1回目なので一章から三章なんですけど、この一章から三章から見れる、ネヘミヤの成長の8つのステップがあります。8つのステップがあります。その中の皆さん、なんか、あ、これがちょっと心に響いたな、あ、なんか当てはまるな、なんか刺さったなと思ったら、その1個でも2個でも、ちょっと心に留めてください。で、その1個2個を心に留めて、皆さんが QT シリーズをやりながら、より深い確信として、自分のものにできたらいいかなと思っています。はい。まあ、あえて、今はネヘミヤの8個のステップって言ったんですけど、まあ、正直に言いますと、今日ね、説教に8つのポイントがあるんですよね。で、普通だいたい今日は2つのポイント、3つのポイント、8つのポイントでみんな、ああ、もうやだ、耐えられない。今日長い説教だ、もう、はい、帰りたいと思っちゃうので、あえて8つのステップというふうに、呼ばせていただいています。今日は私の不得意な短い説教ではありません。一応クリスマスではちょっとある程度短く説教できるということを証明しましたので、今日は皆さんに勘弁していただきたいと思いますね。思った？あ、もう終わった？今日短いね、早いねって思ったでしょ。はい。とてもうなずいてます。失礼しました。ちょっとなんか英語だと短くできちゃうんですよね。はい。なので、1ステップ目、早速行きましょう。8つもステップあります。神の国に対しての深い関心がありました。ネヘミヤは先ほど読んだように、ペルシャの首都、スサっていうところに住んでいました。距離から言うと、エルサレムから1365キロです。これは非常に遠いです。飛行機に乗っても何時間かかることです。おそらく2500年前の人にとっては、もう数週間の、まあ、馬での旅となるでしょう。もう本当にもう永遠にと思うほど遠いところでありました。ネヘミヤは安定した仕事がありました。彼にはいい人生があった。王様に信頼されて、王様に仕える検釈官でありました。つまり王様が食べる前に、まあ、独立してないかどうかっていうのを確かめる、食べ物とか飲み物を確かめるところでした。常に王様のそばにいて、いいところに住んでいました。おそらく彼の人生は、ある意味で楽だったんじゃないでしょうか。経済的に安定しました。健康も良かったし、まあ、まあ、毒が食べ物に入ってない以外、素晴らしい人生なんですよ。なぜかっていうと、王様のための食べ物を毎日食べてるから。これってすごくないでしょうか。ね、一度も毒入りがなければ、もう本当に人類最高の仕事じゃない？美味しいものを食べるのが仕事って。 これは最高な人生かなと思います。まあ、でも万が一毒が入ってたら、まあ、これはかなりちょっと、後戻しができない試練だと思うんですけど。安全だった。安心感があった。でも、心には平安がなかったです。なぜかっていうと、ネヘミヤは神様の国に対して深い関心がありました。2500年前は今と違って Wi-Fi がないです。インターネットがないです。周りの情報が簡単に入るわけではないです。ということで、おそらく今以上に自分の住んでる身の回りのことしか見えないような時代だったと思います。自分の生活、自分の家族、自分が住んでる範囲以外のことは何も知らないし、おそらくそれに対して何も関心を持つ必要がなかったでしょう。しかし、ネヘミヤは神の国に対して深い関心がありました。自分の兄弟ハナニからエルサレムに行ったところの報告をものすごく楽しみにして聞きました。今日まず最初に考えていきたいことは、私たちは神の国に対して深い関心がありますか？私たちは自分の生活、自分の身の回り、もしかすると自分の学び会、その狭い範囲でなんかいっぱいいっぱいになってないでしょうか？身の回りのことを考えて、考えるだけで満足してないでしょうか？同じ教会で礼拝しながら、他の学び会の兄弟姉妹たち、他の違うミニストリー、年齢の違う兄弟姉妹たちのこと、または地方教会のこと、または世界中にいる兄弟姉妹たちのこと、周りの兄弟姉妹に対して深い関心がありますか？神様の国は非常に大きいものです。私たちの目の前のものだけではないです。私たちの教会の世界中の家族関係は素晴らしいです、ね、世界中のどこに行っても違う言葉で賛美歌を歌ってもたくさん共通のことがあります。共通な神様、共通の信仰、共通のハグ、共通な交わり用語、私たちは世界中でまとまれています。ぜひ皆さん、神の国に対しての深い関心を持っていきましょう。2番目のステップは柔らかい心です。自分の兄弟から来たレポートは、捕囚の生き残りで残っている人々は大きな不幸の中にいる、そして恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼き落ちたままです。それを聞いたネヘミヤの反応は、先ほど広瀬さんのウェルカムでもありましたけど、座り込んで泣き、幾日も嘆き、しょこたち天にいます神に祈りを捧げた。でまず考えていきたいことは、この報告を聞いて、でこのような強い反応をしたネヘミヤ、なぜなんだろうと思うと思います。おそらく、まあ、あまり考えないでこれを見てしまうと、エルサレムは本当に栄えている、すごい立派な状態である、本当に神様の栄光に満ち溢れているという報告を期待したところで、このがっかりする報告があると思ってたんじゃないかと思えるかもしれないです。でも実際にネヘミヤはもう分かっていたんですよ。もう何十年前から城壁は壊れたままでした。何十年前から神様の民は侮辱されたままでありました。実はこの報告は決してネヘミヤにとっては新しいものではなかったです。それにもかかわらず彼の心は柔らかかったです。時々私たちはいろんな情報が入り、いろんな悪いニュースが入り、まあいろんな難しいことが起こると分かり尽くしているから私たちの心が柔らかく反応できないことが起こります。もしかすると傷つきたくないから、がっかりしたくないから、落ち込みたくないから、私たちはあえて心を守り、まあ、結果的にそれは固くなる心になることがあります。時々皆さんの LINE とかメールとか、まあなんかえっと思うような、驚くような、悲しむようなお知らせが入ってくるかなと思います。その時に皆さんはどのように反応しますか？ 千春さんも冒頭で話してくださいますけど、ネヘミヤと違って、ね、彼女はすぐ LINE してしまいます。皆さんどうしますか？悪い知らせを聞いてすぐ誰かに電話しますか？誰かに LINE しますか？誰かにメールしますか？誰かと会って話しますか？ネヘミヤはそうしなかったですね。ネヘミヤはまず人に話す前に神様に向き合いました。そして神様と向き合ってその事実に直面して幾日も嘆き続けました。彼は人や自分に頼るんじゃなくて神様に頼る人でした。神様を信頼する柔らかい心を持っていました。やっぱり世界を変える人、神様と共に歩む人の大事な鍵は柔らかい反応する心です。3番目は高い期待です。先ほど話された兄弟からの報告はネガティブでしたけど、決してこの報告はエルサレムにとっての最も最悪な状況ではなかったです。最も最悪な状況はおそらく先ほど話した586年でした。あの時には神殿も焼かれて、エルサレムが崩壊されて、みんなが違う異国に連れて帰られました。そこから何十年も経っていく中で少しずつ再建が行われていたんですよ。決して立派な状況ではなかったんですけど、最悪な状況を脱出していました。しかし最悪じゃない、まあなんとか生活できている、なんとか神殿があってなんとか礼拝できている、そのような状態に対してネヘミヤの心は決して満足しなかったです。彼にはもっと高い期待がありました。なんとか集まれている、なんとか礼拝できている、なんとか不自由なく生活できているは十分ではなかった。なぜかというと彼の目は神様に向いていたからです。神様を見ている人には高い期待があるはずです。私たちは教会として一つ考えて反省していきたいことがあります。私たちは低い期待を許してないでしょうか。おそらくかつて私たちの教会の中には不健全な厳密な基準、高すぎる基準、無理な基準、そういうものはあったのではないかと、まあ、それは認めざるを得なかったです。それに対して私たちは気をつけていかないと、低い生ぬるい期待、それが当たり前、そのような文化が教会の中に広がっているような感じが私は最近します。多くの人は自分の人生で手いっぱいです。なんとか礼拝に来てる、なんとか生活が成り立ってる、それで十分になってしまっています。これは決して人と比べることじゃない、過去と比べることじゃない、私たちは周りではなくて神様に目を向けたときに、神様にはどのような基準がふさわしいかということを考えていただきたいなと思います。もちろん神様は憐み深い、恵み深い神様です。でも同時に神様は天地創造した偉い方です。偉大な方です。すごい方です。なので私たちが神様のためにやる一つ一つのクワイタイムだろうが、祈りだろうが、賛美歌であろうが、一番ベストなものを神様に捧げるべきではないかなと思います。私が小さい頃、まあ、特に4歳から10歳カナダで住んでた時には、毎晩お客さんが家に来るという状況でありました。うちの母はおそらく弟子よりももてなしたんじゃないかなと思います。夕方5時6時になると母が早くご飯食べなさい、お客さんが来ると慌ただしく私たちに台所でご飯を食べさせようとします。でそこで、準備しなきゃいけない子どもたちに大切な質問があります。今日誰が来るのって。で来るお客さんによって準備の基準が全然違うんですよ。父はホテルで働いてたのでよく来るのは奥さんでした。あ、奥さんのおじさんが来るんだったらもう最低限度でいいんですよ。もう掃除機かけて、まあ普通であれば OK なんですよ。でもたまに年に1回とか何年1回か超偉い人が来るんですよ。ある時に私の、父親の会社の亡くなられた会長の奥様ですね、おそらく会長夫人と言われる方が来ることになりました。 もうこれは大変な出来事がありました。海上夫人が来るかって、まあ、私は日本語も分からないので、海上夫人って誰とかもう全然分からなくて、とにかく相当すごい人なんだなと思わされて、すごいいい服を着せられて、兄弟3人で空港までお迎えに行きました。そしたらなんと最悪なことが起きました。空港の行きの車で交通事故に遭いました。当時はまだ70年代だから、ちゃんとシートベルトはめてないので、みんなかなり怪我しました。空港に行くはずがそのまま病院に来ました。レントゲン取って、そして家に帰りました。なんとその夜、海中夫人が家に来ることになりました。私の兄たちはあまりにも顔がボコボコで、偉い方に見せられないということで、風邪をひいたっていう嘘をついて寝ていました。で、私は母に呼び出されて、ちょっと来なさいって言って、いいって、あなたおでこにね、こうやってちょっとポブになってるけど、会長夫人に聞かれたら、ね、交通事故にあったって言っちゃいけないって。で、6歳の私にとってなんて嘘をつかなきゃいけないって分かんないんですよね。日本の文化も分からないし。で、母にこう言われました。目の前の公園で遊んで滑り台からひっくり返って頭を打ったって言いなさいって。やだよ、そんなのかっこ悪いよっつって、そんなのダサいよ、そんな嘘つきたくないって、いいから言うこと聞きなさいって言われて、はい、分かりましたって言って、で、会長夫人が来て、みんなもうすごく緊張して、もう盛大なウェルカムで、あら坊やどうしたの、頭打って、滑り台から落ちました。あら、まあ坊ちゃん大変だったねっていうことで、まあなんとか、乗り切りましたけど、偉い人のためには全然基準が違うんですよ。私たちもう一度、もちろん恵みの神様、許しの神様、でも同時に偉い偉大な神様のために生きているということを考えてもらいたいと思います。自然に期待高く生きる人がいます。私はそういうことを言ってるわけじゃないです。神様から基づいた高い期待、神様に駆り立てられた高い期待を皆さんで持っていく必要があると思います。はい、次、4番目、責任を取る。先ほどのネヘミヤのお祈りの中に彼の責任を取る態度がものすごく現れます。6節には、私も私の父の家も罪を犯しました。ネヘミヤは自分自身の罪だけではなく、自分の国の人々の罪のためにも、または自分の先祖の罪のための責任も取って謝って謝罪します。ネヘミヤは人のせいにしないです。人を責めないです。ああ、自分はそれ命がけでこんなに頑張ってるのに、エルサレムにいる連中は何やってんだっていうふうに思わないし、祈らないです。ネヘミヤは人のせいにするだけじゃなくて、状況のせいにもしないです。彼は面と向かって自分の罪、自分の民の罪を直面して悔い改めます。私たちは何かうまくいかない出来事、誰かのせい、何か出来事のせいにしてないでしょうか。何か人か状況が言い訳になっていないでしょうか。私たちは人のせいにしたり状況のせいにするときに変わる希望がないんですよね。そこで神様が働くチャンスもない、成長のチャンスもない、本当にそれは絶望的な状況かなと思います。私も振り返ると、まあ今からおそらく15年前近く、私は教会の主任牧師になりました。責任を取ること、本当に学びました。もともと説教である私は責任を取らない生き方を小さい頃からやってきたのではないかなと思います。まあその中である程度自分が犯した過ちに対しては、まあ、責任取って当然だ。でも自分がやらなかったこと、自分が関わらなかったこと、自分が関係なかったことに対してなんで責任を負わせられるんだっていう葛藤があって、なかなか責任を取ることができました、できませんでした。でも先ほど話したように、やっぱり責任を取らないと本当に絶望なんです。何も変わらないです。人生がただただ辛くて被害妄想ばっかりになります。この数年間、教会の中で私たちはスキーマについて、 コーピング反応について、さまざまなスペシャルニーズについて、ね、いろいろ共感すること、脆弱なること、いろいろ大切ないいものを学んで取り入れると思います。このようなツールは私たちが自己認識を持つために、互いを助けるためには助けになると思います。でもそこで一つ注意していきたいことだと思います。時に私たちは問題をスキーマのせいにします、ね、自分のコーピング反応にします。過去振り返る中で自分の欠陥を自分の親のせいにしたり、自分の生い立ちのせいにしたりすることが、私たちは気をつけていかなければなりません。神様にとっては罪は罪です。罪は罰せられるもので、間違っているもので、罪はシンプルに罪として認めて告白して悔い改めることしかないです。私たちは弟子として罪を罪として見れなくなったときに、私たちの心が危険な状態にさらされてしまいます。ぜひ皆さん、もう一度聖書的に罪人である自覚を持っていきましょう。今朝冒頭でヒロさんが話してくださったような、砕かれた心、神様に対しての打ち砕かれた謙虚な、本当に自分の罪に対して申し訳ない、口先じゃなくて心から本当に自分は本当にふさわしくないものだということを思い出していきたいと思います。罪を認め悔い改める習慣が必要です。はい、じゃあネヘミヤ2章ちょっと読んでいきましょう。はい、半分終わりましたので、あと4ステップ頑張っていきましょう。ネヘミヤ2章1節から読みます。ネヘミヤのエルサレム旅行。アルタクセルクスの王の第20年2、3の月のことであった。王はブドウ酒を前にし、私がブドウ酒を取って王に差し上げていた。私は王の前で暗い表情することはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情してるが、どうしたのか、どうかしたのか、病気ではあるまい、何か心に悩みがあるに違いない。私は非常に恐縮して王に答えた。王が常しえに生きながらますように、私がどうして暗い表情せずにおられましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなんです。すると王は、何を望んでいるのかと言った。私は天にいます神に乗って王に答えた。もしもしもべがお心にかない王にお差し使えなければ、私をユダに先祖のある町にお使わしください。町を再建したいのです。5番目のステップは、忍耐し勇気を出して一歩踏み出す。ネヘミヤは忍耐と行動力の素晴らしいバランスがありました。なかなかこのバランスが難しいです。忍耐ということに集中してしまうと行動がなくなってしまう傾向があります。場合によっては行動に目が向いている人には忍耐が足りないという傾向があるかなと思います。ネヘミヤはこの両方を素晴らしくパーフェクトにバランスしていました。まずネヘミヤの忍耐について考えていきたいと思います。先ほど読んだ一章は2、3の月と言われています。これは昔のカレンダーなので、なかなか2、3の月って言われてもピンとこないですけど、だいたい今の我々にとっては11月か12月くらいです。2、3の月は。そして2章の1節になると、キスレオの月になります。このキスレオの月っていうのはおそらく3月、4月です。つまり一章で報告を聞いて泣き崩れて祈って、祈り始めてからとうとう2章の1節、口を開いて再建のためにエルサレムに行きたいと王様に告げてから4ヶ月間が経ちました。4ヶ月間長いですか？4ヶ月間短いですか？この4ヶ月間ネヘミヤは何をしていましたか？おそらく毎日涙を流しながら神様に祈り続けたと思います。毎日王様の前にいてご飯を食べて、そしてその飲み物を飲んで、そしてずっと祈りながら、その祈りの答えですね、神様からのチャンスを忍耐を持って待ち望んでいました。私たちにはその忍耐がありますか？私たちの祈りはどれほど長く続きますか？祈って結果を求める。なかなか思うようにいかないと簡単に諦めてしまわないでしょうか？ 私も以前も忍耐を持てるように祈ったことがあります。でもよく振り返るとこのようなお祈りをしてたかなと思います。神様、私は忍耐が足りないです。家族にも言われます。どうか神様、私に忍耐をください。そして今すぐその忍耐をください。違いますよね。矛盾した祈りです。彼は忍耐して、そしてその後彼は勇気を出して一歩踏み出す。この4ヶ月経ったところで神様が最大のチャンスをあげました。ここだと思いました。そして彼は勇気を振り絞って自分の悲しさ、自分の心の願いを話しました。実はこれは命がけの出来事でありました。王様の前で悲しんだら、もうその場でもう殺される可能性があります。悲しい顔をして王様が不機嫌になったら、ネヘミの人生は終わりです。相当ネヘミは緊張しながら口を開いたのかなと思います。なので彼は王様に話しながらずっと祈っていました。一歩踏み出す中で恐れながら、怖がりながら、不安でありながら、彼はやめたんじゃなくて神様に祈りながら一歩踏み出しました。ぜひ、私たちもまず忍耐強く祈りましょう。そして神様がチャンスを与えたときに一歩踏み出してみましょう。一つ私たちを止めてしまう障害は、まあ現代人は特にあると思うんですけど、失敗したくない。間違いたくない。自分が弱いものであることを認めるのが怖い。傷つきたくない。苦労したくない。そのような思いがありがちだと思います。しかし最終的に私たちはクリスチャンとして何をしようとしているかというと、神様を愛して人を愛する人生を歩もうとしています。傷つかない中で、失敗をしない中で、私たちは誰をも愛することはできないんですよね。必ず神様を愛そう、人を愛そうと思ったときに、そこには失敗、絶望、敗北、そして傷はあると思います。私たちは恵みによって救われています。どんなに失敗しても神様は許してくださいます。しかし残念ながら私たちは恐れに支配されてしまって、一歩踏み出すことがなければ、私たちは神様の恵みを無駄にしてしまいます。忍耐して祈り続けて、神様がチャンスをくださったら必ず踏み出しましょう。 OK、 じゃあ2章の10節から20節、今日は朗読で最後です。ホロニ人サーマロトとアンモン人のシモベトビアはイスラエルの人々のためになることをしようとする人が使わされてきたと聞いて、非常に機嫌を損ねた。私はエルサレムに着き、3日間過ごしてから夜わずか数名の者と共に起きて出かけた。だがエルサレムで 何をすべきかについて、神が私の心に示されたことは誰にも知らせなかった。私の乗った者のほか一頭の動物も引いていなかった。夜中に谷の門を出て、寮の泉の前から糞の門へと巡ってエルサレムの城壁を調べた。城壁は破壊され、城門は焼け落ちていた。さらに泉の門から王の池へと行ったが、私の乗っている動物が通るところもないほどであった。夜のうちに谷に沿って登りながら城壁を調べ、再び谷の門を通って帰った。役人たちは私がどこに行き何をしたか知らなかった。それまで私はユダヤの人々にも祭司にも貴族にも役人にも工事に携わる他の人々にも何にも知らせではなかった。やがて私は彼に言った。ご覧の通り、私は不幸の中で喘いでいる。エルサレムは荒廃し、城門は焼け落ちたままだ。エルサレムの城壁を建て直そうではないか。そうすればもう恥ずかしいことはない。神の御手が恵み深く私を守り、王が私に言ってくれた言葉を彼らに告げると、彼らは早速建築に取り掛かろうと応じ、この良い片手に奮い立った。で、終わりたいところが、ところが、ところが、ところが、 ホロネ人サンバラとアンモン人のシモベトビア、アラブ人ゲシムはそれを聞いて私たちをあざ笑い、蔑み、こう言った。お前たちは何をしようとしているのか、王に反逆しようとしているのか。そこで私は反応した。テーマ宣言です。天にいます神、御自ら私たちにこの工事を成功させてくださる。そのしもべである私たちは立ち上がって町を再建する。あなたたちはエルサレムの中に領分もなければそれに対する権利も記録もない。はい、あと3つ。一人で祈る。ネヘミヤはみんなと一緒にいたんですけど、ずっと何も話さずにいました。彼は別に秘密計画を作っているわけではいなかったです。彼は話す前にずっとじっくり一人で神様に祈っていました。心を静めて周りの人々の声、周りの人々の目、周りの状況の雑音を全部省いて、心を静めて神様を見ながら祈って状況を確認しました。彼は一人で神様とじっくり時間を過ごしました。私が年末読んでる本の中で、ちょっとこういうコンセプトが出ましたけど、英語の本なんですけど、私たちは loneliness から solitude に行くことが本当の霊的さなんで、この言葉を2つともインターネットを調べたら両方とも孤独っていう同じ言葉に訳されたので、これは非常に難しいなと思いました。英語分かりの方は詳しいところはまた後で栗原先生に聞いていただきたいと思うんですけど、 loneliness はなんか寂しい、これはネガティブなニュアンスになる、孤独。solitude っていうのは寂しいと違います。あえて一人になる、一人の時間を設けている。孤独っていうよりも一人で神様と共にじっくり祈っているっていう状態です。現代人は寂しさを非常に恐れます。結果的に私たちは常に人がいるところに入りたがります。おそらく多くの人は携帯電話がなければ生きていけない。自分の SNS、Instagram、チャット、LINE、 そういうものと人とつながってないと不安でしょうがない、そういう時代だと思います。常に音、音楽、テレビ、人、雑音がないと心が静まない、そういう方は少なくないと思います。でも本当は我々は神様と深く近い関係を持つためには一人でゆっくりと静かな時間を持つ必要があると思います。これはどの人間関係でも同じです、ね、せっかく夫婦でデート行ったとしても携帯電話でずっといじってたらやっぱりそれで二人の時間が深くなりません。やっぱり雑音を省いてその人だけと一緒に入ることによって深さが出てきます。多くの人は一人で祈らないんですよね。で、結果的に深いところでの成長があまりないです。実は神様が教えようとしている教訓をなかなか学ばないです。そして私たちは深いところで神様に変えられてないから常に同じような失敗をして同じような問題を繰り返してあまり変わらない。でも静かな場所で神様と共にいたら神様に変えられるはずです。ぜひ皆さん静かに一人で神様と祈る時間を持ってください。人に頼るんじゃなくて人の雑音を省いて自分と神様の前で自分の心を向き合わせてください。自分が神様に正直に伝えたいこと、そして神様があなたに伝えたいこと、人に頼るんじゃなくて神様からの確信からもらってもらうようにやってみましょう。先ほどの何か悪い出来事があったとき、どうですか私たちは。多くの私たちは神様に頼るんじゃなくて人に頼っています。夫婦喧嘩したらすぐ誰かに電話する、子供とぶつかったら学び会の人に相談します。でも大事なステップが抜けていると思います。何かあったときにまず最初に私は神様に祈るべきではないかな。 摩擦があったら、喧嘩があったら、傷ついたら、嫌なことがあったら、まず人に電話する前に、LINE を飛ばす前に、メールを書く前に、外に出て、神様とじっくり自分の心を振り返って、神様、こう思っています。悲しいです。傷ついてます。でもその中で、神様、自分が何が悪かったのか、自分がどう反省するべきなのか、自分がどう謝るべきなのか、その心を持った状態で、初めて私たちは周りの兄弟姉妹たちに助けてもらうべきだと思います。ぜひ一人で、いい意味でのソリティですね。いい意味で一人の時間を持って、神様との関係を深めていきましょう。OK、7番目、あともう少し、ちょっと頑張ってください。はい。問題を乗り越える。せっかく、ネヘミヤはいっぱい乗っていいところにいました。そして素晴らしい演説のもとで、何十年間もやる気がなかった人々も、城壁を再建しようってなんかね、でいい感じ、ウォーみたいな感じ。でもこのウォーっていうところで、ところがが来るんですよ、このところが。嫌ですよね、このところが。ね、誰ですか、このサンバラとトビア。歴史の教科書に出たことない。誰この人たち、ね、よくわからないです。せっかく神様のためにいい心でやろうと思ったときに必ず問題が起こるんですよ。ネヘミヤの場合は迫害者でありました。今年皆さんおそらく新年に向けて神様のために何か素晴らしいことやりたい、やろうって思ってると思います。約束します。必ず問題が起こります。どういう問題かは私は預言者じゃないから分かりません。でも必ず問題が起こります。でもそれがポイントじゃないんですね。問題が起きたときにネヘミヤは問題に対しても祈りました。神様に頼りました。あざけられても、蔑まれても、馬鹿にされてもそこに持っていかれなかった。そこに負けなかった。祈りによって全ての問題を乗り越える力を神様にいただきました。年末、去年振り返って私いろいろなことを振り返りました。一つ、まあ自分に関して、まあ、あるひらめきがありました。で、それは何かっていうと、去年、今頃は結構やる気いっぱいでした。ね、よし、今年こそ、こうやるぞ、成長するぞ、頑張るぞ、みたいな、結構、まあ、ポジティブな気持ちで希望でいっぱいやりました。で、その、なんか、おそらく楽観的な考え方だと思うんですけど、まあ僕も神様のためにやりたい。教会のみんなもみんないい感じだ。絶対に今年はうまくいくはずだ。っていうふうになんか考え込んでしまったところがあります。よくよく考えていたら、みんながやる気があっても、前向きであっても、必ず障害物に当たるんですよね。で、それを十分に予測していかなかったので、私は去年がっかりしたこととか、難しいこと、予期してなかった問題が起きたときに持っていかれました。持っていかれまして、フォーカスを見失って、そして心が荒れて、おそらく最終的に信仰を失ったかなと思います。一つ私は今年決心したことは、今年こそ準備しようって。絶対嫌なことがある。そして私の傾向は嫌なことがあると大体イライラする。イライラする。イライラしたりとか、まあがっかりしたりとかします。で一番その被害にあるのは家族なので、今年はちょっと変わろうと思って、嫌なことがあっても神様に乗って穏やかでいもうって決心しました。そしたら年始早速、僕のコンピューターが壊れました。これってね、大したことないように聞こえるんですけど、結構芸能人にとってコンピューター壊れるのが大変な出来事です。どうしよう、今週の説教。Oh my goodness! と思って、でも自分が決心したことを、まあ忘れないで、穏やかにコンピューターが壊れました。そこで僕の人生の救い主の里高さんに、里高さんって言って、助けてください。哀れな私のコンピューターが、ね、昨日朝10時からあって、里高さんが一生懸命、ね、いや、里高さんなら絶対と思って、でも、私のコンピューターはあまりにも死んでて、里高さんでさえ復活させられないコンピューターの状態です。でも、決心したことは決心とは、ああ、治んない、ああ、ああって、はい、そういうふうに、戦ってきました。一つ決めました。問題はある。問題あってもいい。失敗があってもいい。でも、そこで持っていかれないこと。そこで神様から目を離さないこと。問題があったからとしても、 がっかりすることがあったとしても、教会が成長すること、人が救われること、自分が個人的に変わること、あるべきなものから目を離さないことを決心しました。はい、最後に来ました。祈りを重ねると確信になります。この1章から2章、何ヶ月に、ね、かけての度重ねられたネヘミヤの多くの祈りがありました。彼は祈るだけじゃない。祈りながら彼は現実を見ていました。そして彼は2章の20節に天の神ご自身が私たちを成功してくださると言ったときにはこれは楽観的な希望の言葉ではないです。これは祈りが積み重ねられたによって絶対的な確信になっていました。去年は信じる者には何でもできる、そのテーマがあって、私ずっとそのテーマを考えながら自分には信仰がある、確信があると思い込んでました。でも先ほど話したように振り返ると信仰だと思ったのが結構実は楽観だった。そして確信に到達するまで自分は祈り続けなかったということを反省します。確信があったらサンバラトであろうがトビアであろうがどんな迫害、どの問題、どのがっかり、どの問題があったとしても絶対に揺らがないのが確信であります。でも深い確信はすぐにできるものではないです。深い確信はできると思うと全然違います。何日も何週間も何ヶ月も祈った結果、神様がネヘミヤの心を変えてくださいました。そして彼の心を確信でいっぱいにしてくださいました。今年2018年、私は新しいミニストリーの責任を持って、新しい学び会に入ることになります。それに対しては、すごく楽しみがあります。期待があります。アイデアがあります。でも正直言うと同時に、なんか不安もあります。大丈夫なのかな？うまくいくのかな？なんかその未知な部分に関して、大丈夫なのかな？っていうふうに思うことがあります。おそらく、今の自分の今年に対して、また学び会状態の状態は、まだまだ、確信にはおそらく到達してないと思います。祈りを積み重ねていかないと確信にはなっていかないと思います。ぜひ皆さん、楽観的な考えじゃなくて、思い込んだ信仰じゃなくて、本当に揺らがない、絶対に神様が働いてくださる確信を持って、2018年を向かっていただきたいなと思います。はい、長くなりましたけど、8つのステップです。はい、一つでも二つでも皆さんに心が止めるところがあったぜひメモってください。そして今週 1,2,3 章を QT でやる中で自分のものにして自分の確信でやっていきましょう。私は今年一つ2018年東京キリスト教会の成長の鍵は一人一人の成長です。一人一人が周りに頼るんじゃなくて人に頼るんじゃなくて神様と直接つながって神様に変えられて、ネヘミヤのような人になれたら、この教会は変わるのではないかなと思います。一人の人間はちっぽけですけど、一人の人間プラス神様は世界を変えることができます。私たちは、この東京という土地で、この日本で、何百年の中で、なかなかキリスト教が定着しないこの土地に、神様の栄光を表す教会を建てようとしています。これは尊い仕事です。でも同時に、ものすごく難しくて、時にはがかりして、やる気、力をなくすことも少なくはないと思います。でももう一度改めて、皆さんで思い起こしてもらいたいことは、私たちは神様のために、この日本で教会を再建しようと思っていることは、素晴らしいことであります。意味のあることであります。価値のあることであります。そして次世代のためにも素晴らしい教会を残せることは本当に希望だと思います。しかし神様の栄光を立て直すためにはネヘミヤと同じように壊れた壁の部分を私たちは修復していかなきゃいけないと思います。もちろん最悪な状態からこの十数年で免れましたけど、正直に直面すると私たちの身の回りにまだまだ壊れかけた部分、まだまだ脆い部分、まだまだ補修が必要な部分がたくさんあるんじゃないかと思います。ぜひ皆さん全員で城壁を立て直していきましょう。壊れた 個人的な信仰かもしれない、壊れかけた兄弟姉妹との関係かもしれない、壊れかけた家族関係、夫婦関係、何々関係かもしれない、何でもいいです。壊れても大丈夫です。神様は必ず直すことができます。この教会は私の教会じゃないです。これは神様の教会です。神様の教会と同時に一人一人の教会です。ぜひ一人一人皆様に呼びかけたいと思います。ネヘミヤのようにこの教会を自分の教会にしてください。一人一人が一丸となって神様と一緒にこの教会を再建しましょう。後々の数週間後のクラスで分かりますけど、たくさんの祈り努力の結果、城壁が建て直されました。でもそこで終わったわけじゃない。城壁を建て直された中で神様の国の中身を建て直すことができました。ネヘミヤの働きが結局数百年後のイエス・キリストが登場する舞台を作ることになりました。別に壁を作ったからといってどうでもないと思うかもしれない。そうじゃないんですよ。その城壁を完成することによってイエス・キリストの誕生を迎えることができました。結果的に一人の人間と神様の力によって世界を変えることができる。私たちのやっていることが小さく脆く意味なく感じることがあると思います。でも大きな神様の働きの中に素晴らしい大事なことあることを思い出して、2018年も神様のために一生懸命働いていきましょう。じゃあ今年最初の聖餐式のためにお祈りして、イエス・キリストの十字架を思い出しましょう。愛する神様、あなたの皆を賛美します。2018年最初の聖餐式ですけど、まず私たちは謙虚の心、砕かれた心から祈りたいと思います。本当に神様、私たちのさまざまな罪、生ぬるさ、世の中的さ、どうか私たちの心を許してください。どう考えても私たちは今の状態で神様が期待しているような教会に成り立っていません。あなたを裏切ったところ、あなたに不忠実だったこと、すべてのことどうかお許しください。神様、どうか私たちはネヘミヤのような人生を生きたいと思っています。どんなことでも神様に信頼して、本当に神様から、本当に頼って祈って、どんな試練にも負けないような不動の信仰を持っていきたいと思います。どうか神様、私たちに力を与えてください。神様の豊かな恵みによってこの教会の脆い部分を再建することができますようにお祈りします。この聖餐式の時間でもう一度イエス・キリストの十字架を思い出したいと思います。尊い犠牲ありがとうございます。あなたの苦しみがあるから私たちが幸せに生きられています。本当にありがとうございます。どうかその事実を深く心に締めて、感謝にあふれて神様のための2018年を過ごすことができますようにお祈りします。すべてがあなたの栄光になることを祈って、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。